皆さんおはようございます。今日のオープンチャーチ礼拝に参加された皆さん、心から歓迎いたします。また YouTube を通して今度礼拝に参加してくださっている皆さんも心から歓迎したいと思います。今日の私のメッセージの主題は、一つのことは知っています。こういうテーマでメッセージをしたいと思います。まず聖書の箇所をお読みしましょう。お手元の聖書をお開きになってください。ヨハネの福音書9章18節です。聖書をお持ちですか？皆さん、お持ちでない方手を挙げてください。聖書をお持ちでない方、はい、2冊3冊はい、お願いします。じゃあお願いします。
ユダヤ人たちはこの人について、目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。
この人はあなた方の息子か？盲目で生まれたとあなた方が言っているものか？そうだとしたら、どうして今は見えるのか？
そこで両親は答えた。
これが私たちの息子で、盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。
彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。そのために彼の両親は、
もう大人ですから息子に聞いてください
と言ったのである。そこで彼らは目の見えなかったその人をもう一度呼び出して言った。
神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。
彼は答えた。
あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。
はい、ありがとうございます。2月6日、トルコ、シリアで大地震が起こりました。マグネチュード 7.2 という大きな地震、大変な、私たちが想像できないような被害が現地では出ております。発生から約130時間経過してにもかかわらず、命が保たれた人が発見されたときに、大きく感動の声が現地はもちろんのこと世界中に駆け巡りましたね。現地では重機が入って、その埃が、本当に土ぼこりが舞い上がっている。そしてまた工具が入って、規制線が引かれて、もう近くに行くことができない。そういう中で日本ももちろん世界のいろんな国々から救助隊が現地に入って、そしてヘルプをし続けてまいりました。発生から250時間経過して、それにもかかわらず命がある人は発見された。この生命が保たれる限界というのは72時間と言われておりますね。250時間が過ぎても救われた、その一人の男性が先日インタビューに答えてますが、一番大きな問題は水だった。250時間といったら1日24時間だから何日間になりますか。かなりの日数ですね。どうやって、記者のレポーターがですね、どうやって生き延びたんですかって聞いたら、彼は自分のおしっこをコップに入れて飲んでた。で、この話は昔から私も聞いてたことあるんです。自分の尿の中にはやはり自分にあったいろんなものあったというんですけど、自分の排泄物ですけれども、いろんなもので別に害はないということをある方から聞いたことがあるんですね。で、その人は自分の尿を飲んで、そして生き延びたという、ちょっと私たちは信じられないようなこと。そういう中で皆さん、発生から250時間過ぎても救われた。昨日現在死者数が4万3000人を超えたんです。これに負傷者がいますから、かなりの人数の方々がこの被害に遭われたと思います。皆さん、そういう中で本当に重い暗いニュースが私たちの周りにはたくさんありますけれども、私たち人間が本当に正直に歩むということは、このような社会で一体できるものなんでしょうかと人は考えるかもしれない。神様がおられるならば、どうしてこんな災害が、こんな不幸が許されるんだろうか。話題を変えて言いますと、皆さん、 ブフィ事件というのが起こりました。ご存知でしょう。これは被害総額約60億円にもなるんです。これはフィリピンと日本をなんとスマホを操作して巧みに操って約150台のスマホを利用してフィリピンから日本に指示して、そして、多くの人々が犠牲になりました。オレオレ詐欺事件がエスカレートして強盗殺人事件になっていきました。そしてターゲットは資産がある年配者だったんです。お金持ちの方々が狙われ、幸いにもその首謀格といわれる人々4人が逮捕され日本に護送されました。しかしまだまだ解決には時間がかかると言われています。非常に、巧妙な手段でスマホのデータが全部消えてるんだそうですね。これを復興させるというのは大変な技術で、いわゆる、知能戦といいましょうか、どういうふうにして消えたデータを引き出すかというのが警察の側と、そしてまた犯人たちの側との大きな戦いの焦点になるというふうに言われております。これも暗いニュースです。皆さん、世の中では残念ながらいろいろな詐欺の事件があります。また偽証もあります。また騙しもありますね。あるいはまた賄賂もあります。そしてまた悪、殺人事件があります。最も心を私痛めるのはあの東京五輪オリンピックのことです。札幌五輪を誘致先として迎えようとしている日本は非常にマイナス要因を出してしまいました。本当に心痛みます。スポーツの祭典でフェアであるべきこのオリンピックが、実はその後ろには談合というものが潜んでいて、もう全部つながっていて、何に？お金に。その一部の人の利益のためにお金が流れていった。ある方は、神様が存在されるならば一体どうしてこのような暗い事件が起こるのだろうかと不審に思っておられるかもしれません。決して不思議ではありません。そう思われるのが自然だと思います。そこで私は聖書から考えてみたいと思います。それが今日のテキストです。先ほど読んでいただきましたこの聖書の箇所を簡単に要約してみましょう。今から約2000年前です。皆さん、そんな昔の話現在通用するかと言われるかもしれません。皆さん、聖書のストーリーは私たちにも現在語りかける素晴らしい価値を与えてくれています。ある一人の盲人とイエス様の出会いから始まりました。彼は生まれつきの盲人です。光を見たことがないんです。物体を見たことがないんです。生まれたまま目が不自由でいた彼、当時は目が見えない不自由だということは、それは本人が罪を犯したから、罰が当たったからだと考えていました。あるいは親が悪いことをしたんだ、親戚が悪いことをしたんだ、だから目が不自由だと人々は考えられた。ですから仕事はありませんでした。彼らは乞食、物乞いをするしかなかったんです。彼もその一人でありました。その彼がイエス様に出会ったんです。イエス様はそこで泥を作って彼の目に塗ったんです。そしてシロアムという池に行って洗いなさいと言われました。彼は言われた通りにしました。すると盲人は本当に目が見えるようになった。皆さん、まず考えられない奇跡です。2000年前にこのようなことが起こったと聖書は奇跡として記しています。ところがです、その盲人の目が開かれた日はユダヤ人にとって大切な安息日、礼拝日だったんです。このことを聞いたユダヤ人の宗教的指導者たち、パリサイ人といいますが、このパリサイ人たちはですね、安息日にしてはいけないことをイエスは破ったと言って猛反発をいたしました。ユダヤ人たちはかつてモーセの律法によって、あの十戒を与えたモーセですね、モーセの十戒によってですね、律法によって安息日は労働をしてはいけない、食事を作ってもいけないんです。一日870メートル以上歩いてもいけないんです。エレベーターのボタンを押してもいけないと。そのぐらい今でもこの安息日は正統派ユダヤ教徒の人々では厳格に守ることが求められているんです。イエス様はこの2000年前に安息日に病人を癒したということで、生まれつき目の不自由な人の目をお癒しになったということで、これは違反だと、律法に違反であると言って何とかして彼を訴えようとしたのでありました。もともとこのパリサイ人というのはイエス様に敵対視していたんです。なぜかというと、人々がイエス様のもとにどんどんどんどんついていったんです。社会の指導者であった、宗教的指導者であったパリサイ人の方にみんなついてこない。 非常にそれに対して怒りを持ち、また反発心を持っていました。何とかしてパリサイ人は彼をイエス様を訴える口実を見つけようと必死になってました。そこでその口実を見つめるために3人4人の証人たちの声を聞こうとしたんです。証人がなければ訴えることができない。ユダヤの社会は特にそうです。そしてまず第一にパリサイ人の間でどう受け止められているかということです。16節をご覧ください。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから神のもとから来たものではないと言った。他の者たちは、罪人である者にどうしてこのような印を行うことができるだろうかと言った。そして彼らの間に分裂が生じた。つまりこの一部の人々の中にも分かれてしまったんです。安息にしたからこれはこのような技をすることは神様が来た人ではないという人と、いやこのような印を行う人はこれは神様から来ている人に違いない。だから意見がまとまらなかったんですね。じゃあどうしようか。17節、本人に尋ねてみよう。そこで彼ら再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うか。皆さん見下されてますね。お前はです。お前はあの人についてどう思うか。あの人に目を開けてもらったのだから。彼は、あの方は預言者ですと答えた。預言者だ、神の人と彼は受け止めて捉えました。そしてもう一人、盲人の両親に尋ねてみよう。親に聞けばもっといろんなことがわかるに違いない。9章の20節です。そこで両親は答えた。これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。そして22節、彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。皆さん、この背後には人々がこのユダヤ人のパリサイ派の宗教的指導者たちをどれほど恐れていたかが伺えます。顔色を伺ったんです。ですから両親は自分の知っていることは言える、しかしそれ以上のことを言ったら大変なことになると思ったんでしょう。まあ、このように各人に尋ねたんです。それぞれ異なることを語りましたね。話の結論が出なかったんです。そこでパリサイ人たちは再び盲人を呼び出してイエス様を罪に定めようとしたんです。聖書はこのように記しております。24節ご覧ください。そこで彼らは目の見えなかったその人をもう一度呼び出していった。もう一度です。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。25節、彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。皆さん、これが生まれつき盲人の答えでした。この事実は誰も否定できませんでした。そうですね。愛する皆さん、ここで盲人本人の発言に注意していただきたいんです。2点あります。あの人が罪人かどうかは知らない。もう一つは、一つのことは知っている。つまり、以前は盲目であった before です。そして今は見える after です。ここに注目していただきたいんです。あの人が罪人かあるかどうかは知らない、正直です。そして今は見えるということ、これは正直な事実です。盲人の発言は事実そのものでした。しかも正直でした。ところがその盲人の発言に怒りを覚えたパリサイ人たちは盲人を外に追い出してしまいました。パリサイ人たちはイエス様を訴える口実を見つけ出すことができなかったから。これがこのストーリーですね。ではこのストーリーから、盲人の言葉から、私たちは一体何を学ぶことができるんでしょうか。あなたの人生にとって素晴らしい糧がここに秘められております。皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りします。まず第一、盲人は正直であったということです。25節をもう一度お読みします。彼は答えた。 あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。当時の宗教指導者たちはパリサイ人ですが、イエス様が安息日してはいけないことを行ったので、ユダヤ教の街道から追放すると決めていたんです。ユダヤ教の街道の権利といいましょうか、その鍵を握っているのは彼らでした。22節こう書かれています。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者は、キリストというのは救い主です、助け主ですから、人々はどんどんイエス様のところに走って流れていって、パリサイ人の自分たちの寄ってこないんです。こういう状態ですね。ユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。つまり日本でいう村八部です。のけものにするということですね。このパリサイ人の尋問に対して盲人は正直に答えたんです。25節彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。一つのことは知っています。皆さん、彼は正直でしたね。イエス様が罪人かどうか、それは私は知らない。他人のことは裁かないということです。それは大切なことではないでしょうか。いかがでしょうか。私たちは人を裁いてしまったためにどれほど問題を起こしているでしょうか。そこで人生で生きるときに大切なことを私たちは覚えなければならない。ちょっとした気の緩みから人を裁いてしまったために人間関係が難しくなったこと、皆さんはないでしょうか。私たちの内側にはそのような弱さというのがありますね。しかし正直に生きるならば、彼が言いました。あの方が罪人かどうか私は知りません。一つのことは知っています。この正直で生きるということは問題が起こらない大切な秘訣なんです。神様を知っている人はもちろんのことです。神様を知らない人もそうです。私が今日の冒頭でお話ししましたように、さまざまな日本の社会で起こっているの談合事件から始まってですね、そして詐欺、そしてまた、騙し、偽証、嘘、賄賂、そしてさまざまなく全部正直でないところから来てますね。ですからルーツというのはそこに行くんです。私たちは正直に生きることが難しいこの時代に、社会に生きているんです。ですから社会の責任したらいいんでしょうか。いいえ、それも責任あります。しかし社会の責任だけではありません。自分の責任、なぜ自分が正直でないからです。それは自分の責任になるからですね。世の中、正直でない情報が飛び交っています。フェイクニュースです。 SNS が普及しています。大変便利な時代になりましたね。一方、正しくない情報でどれほど多数の人々の人生が狂わされているでしょうか。今回のこのフィリピンから起こったところのルフィ事件もスマホです。 SNS を通してですよね。ある人は世の中正直であったら生きられないと言います。確かにそうかもしれません。しかし仮に皆が不正直であるならば、正直でないならば、どんな世の中になるでしょうか。仮に100人いるとしましょう。100人が全部嘘を言った、正直でないことを言った、一体何を信じたらいいんですか。大混乱を起こしますよ。ここにいらっしゃる何十名の方々、あるいはまた YouTube でご覧ください。何百名の方々が、皆さんが全部フェイクニュース流したら、その社会共同体は大混乱を起こるじゃありませんか。そうですよね。社会の混乱はさらにエスカレートしています。今の世界はフェイクニュースがとっても多いんですよ。だから何を信じたらいいかわからない、大混乱に陥っている。ですから生きられなくなってしまう。正直に、誠実に、真面目に考えれば考えるほど生きることが難しい時代になっているのではないでしょうか。皆さん、嘘の始まりということを考えたことありますか。お子さんをお持ちの親御さんであるならご理解できるでしょう。どんな親でも子供に嘘をつくことを教える親はいないと思いますよ。ね、可愛い子供にこうやったらうまく嘘を、こうやったら1億円の詐欺を成功させるんだなんて教える親はいないと思いますよ。間違っても私はいないと思いますね。神様は本来人間を正直に生きるようにお作りくださったんです。本来そうあるべき。しかし人間はその正直さを失ってしまったんです。いつからですか。創世記の3章、 聖書の一番初めです。二節にこう書いてます。女は蛇に言った、私たちは園の木の実を食べてもよいのです。三節、しかし園の中央にある木の実についてあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せられました。すると蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、嘘です。それを食べるとき目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。6節、そこで女が見るとその木は食べるのに良さそうで目に麗しく、親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。7節、こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。で、彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。9節、神である主は人に呼びかけ、彼に言われた。あなたはどこにいるのか。これは有名なことです。Where are you? あなたはどこにいるのか。神様を見失った人々は、神様の前で姿を隠すようになった。彼は言った。私はあなたの足音を巣の中で聞いたので、自分が裸であるのを恐れて身を隠しています。恐れがここから始まりました。人類の父祖であるアダムとエヴァのストーリーですね。アダムとエヴァは蛇に騙されたんです。蛇の背後には悪霊がありました。悪の使いがありました。それ以来全人類は悪の性質を受け継いでしまったんです。私たちは生まれた時から悪の性質を DNA の中に持ってしまってるんです。人間が正直でないことは人類の初めに神様前で犯した罪に起因すると。原因がそこにあると聖書は教えています。その結果、現代に至るまで混乱、混迷は続いてるんです。そして人は苦しいものとなってしまいました。それがアダムの性質を持った私たちの姿なんです。もし私たちはその悪の世界に生き続けるならば、あの盲人のように見るべきものが見えないんです。しかし、いつまでも見えないという世界に生きる、続ける必要はありません。盲人がイエス様に会って、開眼して目が見えるようになったように、目が開かれるんです。目が見えないということは不自由です。平安がないんです。神様はそこで第二のアダムと呼ばれるイエス・キリスト様をお使わしになりました。神様から使わされたイエス様を信じる者は新しく生きることができると聖書を教えています。イエス様はヨハネの福音書11章25節でこう語られました。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。なんと力強い言葉ではないでしょうか。神でなければ言えない言葉です。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私たちは生きる上で心を騒がせ、心配する必要はないのです。第一のアダムが心配をする性質を持ってしまっています。しかし第二のアダムであるイエス・キリスト様によって、実は信頼して生きるならば、見えない世界が見えるようになると変えられるんです。それは神様が祝福として備えてくださる素晴らしい贈り物です。そこでもう一点大切なことがあります。それは第二のアダムの前に出ることです。それがお手元のレジュメの第二のポイントです。25節をお読みします。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。確かに彼はかつて光を見ることができませんでした。しかし今は光ある人生の現実を明かししたんです。そこに何の条件もありませんでした。皆さん、私たちここにいるほとんどの方は健常者です。目が見えないという不自由、経験したことはおそらくないでしょう。では皆さん、私が彼に眼帯で目を閉じてですね、生活することが強いられたとするならば、どれほど不自由なことであるか私たちは分かる。しかもこの人は生まれた時からです。 生まれた時から目が見えないんですから、どんなに皆さん不自由であったか、光と言われても青色ですよ赤色ですよって言われたら、そのイメージをつかむことさえ難しいでしょう。生まれた時から見えないんですから、本当に大変だと思いますね。でもこの人は正直で、そして素直に単純にイエス様が言われたことは通りに従ったんです。この素直さ、正直さ、その素晴らしさが彼のが癒されるところに大きな鍵になっております。話変わりますけれども、私はドイツのデュッセルドルフというところで伝道を始めました。30歳でした。まだ大学生だった。でも聖書研究会を開いて、そして人々が救われる方がどんどん起こされてきました。そして約3年間働いて教会が出来上がって、その後私は神学校行ったんですね。普通の方と逆のパターンでありましたけれども、でもたくさんのことを神様から教えていただきました。ほとんど当時は駐在員の方々、ビジネスマンとその家族の方々ばかりでありました。ある日本の中堅の商社の所長さんがいらっしゃいました。奥様はクリスチャンだったんです。そして、台湾時代からもうすでにクリスチャンであって、熱心な信仰を持って、彼女の家で家庭集会を開いていました。メアブッシュでした。小前さんが住んでおられたところですよ。そこでね、この家庭集会を開いたんですね。あ、東田さんも目眩しですよね、確か。うちの教会にはデュスロから帰国された方2人いらっしゃいますけど、目眩しというところはね、まあ、日本って中央区とか旭とか大阪では一つの日本人が多いところなんです、とてもね。でこの方もここに住んでおられた。でそこで多いですから、日本の方が家庭集会を開いていたんです。で私はそこに行って神様の言葉を伝えていたんですね。彼女の一番大きな願い、奥様の一番の願いは、ご主人が神様を信じることです。とにかくこの素晴らしい神様を、世界を作られた神様を、偉大な神様を、とにかくご主人さんが信じてほしい。ところがご主人とその奥さんはですね、息子さんを台湾時代亡くしてるんです。神様がおられるならば、私たちの子供を奪うような、そんなむごい神様なんて信じられないと彼は言ってた。ある時彼が日本へ出張になりました。当時はね、北極の上、ノースポールです。北極の上を飛んで日本に来た、大変時間がかかった時代なんですよね。彼は窓際に座ってたようです。北極の上を飛んでいた時ですね、その太陽が水平線の向こうから出てくる姿をパーッと見たそうです。彼はその姿を見た時に一瞬深い感動に包まれたんです。皆さん、飛行機の中、窓から水平線で、雲の上から輝く太陽がふわーっと上がってきて、これは誰が作ったんだろうか、偶然できることはありえないと彼は直感で感じたんです。その瞬間、彼は創造主なる神様がおられることが分かったんです。人間ではない、この世界を作られたお方は絶対いる、分かった。日本でお仕事された後、ドイツに帰国され、すぐ私に連絡がありました。私は神様の存在を信じますと彼は言いました。そしてクリスチャンとなって、デュッセルドルフの教会で洗礼を受けられたんですね。素晴らしい彼の証を今も私は覚えているのであります。そうです、聖書はこう書いています。ローマ人への手紙1章20節、神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。つまり自然界を見ることによって、これは神様がお作りになったものだから、もう弁解することはできないと聖書は言っているんです。この講談の前には美しいお花が生けられてますね。これも偶然できると誰も信じないでしょう。こんなに見事な生物です。これも偶然できるんではない。本当にお花は一種類全部違う。でも実に見事に細かいところまでできてますね。お花の魅力に惹かれると、もう限りないというか、もうとことまで小さなところまでですね、実に正確にできていることを見るときに驚きを覚えます。聖書ははっきりとあります。被造物を通して知られている、はっきりと認められる、彼らに弁解の余地はない。聖書ははっきりと神様がおられることを私たちに教えてくれています。目が見える私たちは、健常者である私たちは、このような自然界の被造物を通して神様の創造を認めるべきなんです。しかし 第一のアダムの性質を持っている私たちは、そのことが見えていることを見えてないんです。皆さん、見えていることが見えてない、視覚。これが問題ですよ。見えてるのに見えてないとは最も悲しいことですね。しかしながら、イエス様にお出会いして、イエス様の言葉に従ったときに、この盲人は見えるようになった。ここに私はキリスト信仰の聖書の教えの素晴らしさを見出すことができると思います。すでに信仰をお持ちの方、まだ神様を知らない方、共通しています。イエス様の言葉を信頼するならば見えるようになる。何がですか？それは神の国が見えるようになる。神の奥義が、素晴らしい神様のご計画が、なんと愛に富み、慈愛に富み、慈しに富み、素晴らしいお方であるかということが見えるように、わかるようになってくるんです。そうです、皆さん。事実を正直に認めるということは、祝福の始まりです。私たちはいかがでしょうか。生まれつきの盲人、第一のアダムの性質を持っています。イエス様は第二のアダムです。イエス様によって目が見えるようになるんです。彼は言いました。25節。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。私はこの盲人の言葉に非常に感動を覚えました。正直です。余計なこと何も言ってないんです。Before、かつては見えなかった。わからなかった。そしてこのあの方が罪人かどうか私は知らない。でも知ってることは一つある。それは自分がかつて盲目であったのに今は見えるということ。そのビフォーとアフターの違いを彼ははっきりと自分が分かりました。だからそれを正直に申し上げたんですね。つまり正直に答えた彼。この正直の結果、どういうことになったんでしょうか。二つ語ってあります。一つ、見えない世界が見えるということです。生まれつきの盲人はイエス様に従順に従いましたね。イエス様が泥を作り、彼の目に乗ってシロアムの池に行って洗いなさいという指示に従いました。皆さん、シロアムの池、現在もあります。エルサレムにあります。これは、都の、エルサレムの神殿があったところからずっと下に下っていたところにあるんですけど、そこに行って罪を捨てて、汚れを捨てて洗うということを、これを象徴的に表しているんですけど、皆さん、私たちは普通泥を目に塗れば失明してしまうんじゃないかと思うんですね。皆さんそう思いませんか。泥を目に塗る。しかしここで言う意味はですね、目の中に泥を入れるという意味ではなくて、目の近くの部分のどこかに、額か横か、この近くに泥を塗るということだと思います。これは私の解釈です。なぜならイスラエルのにはですね、昔から歯科医の泥、この泥というのが非常に高く評価されて、そのミネラルが豊富で有名だったんですよ。当時はミネラルという言葉さえまだなかったかと思いますね。今日も今イスラエル聖地旅行の中の一つとして、いわゆる保養治療があるんです。そして欧米からの富裕族の人々がですね、保養のために、いや治療のために歯科医にやってきて、泥パック、もう泥パック約150ドルだそうです。全身この歯科医の泥をブワーッと、もちろん目は塗らないんですけど、ブワーッと塗るんですよね。そしてその塗るとですね、艶が良くなってお肌が良くなるとか。ちなみに調べてみましたですね、このフェイスパックだけでも大きな効果があるそうです。全身塗るとですね、皆さん、肩こり、五十肩、頭痛、腰痛、関節痛、リウマチ痛、内身、やけど、皮膚炎、アトピー炎、アレルギー、冷え症などなど。別に私、イスラエル観光省から賄賂もらってるんじゃありませんよ。皆さん、事実なんですよ。向こうのガイドさんの説明だったら、何か分かってるだけで27種類ぐらいのミネラルが含まれていて、すごく効果があるという。これ誰もが認める。だから皆さん、今日本でもですね、ネットでイスラエルのドロップパック注文できますよね。この中にもおられるかもしれない女性の方、ドロップパック注文してね、塗ってらっしゃる方、あるいはおられるかもしれませんけど、皆さん、体に乗る泥を塗るということは、昔から文化の中にあったんですよ、向こうは。ですから、そういう中で、歯科医の泥をね、この、こう塗るという文化がありましたから、イエス様がどのような形を捉えたか、詳しく書かれていません。 で、そういう文化の中でイエス様の技が行われたということ、これを理解していただけたら幸いだと思いますね。つまり従った時にこの盲人が見えない世界が見えるようになった、これは正直であった結果なんです、ね、正直であった結果見えない世界が見えるようになった。皆さん、聖書を読み始めてクリスチャンになった方々、聖書の中に出ている神様のご愛が今まで分からなかったことが分かるようになった、見えるようになった、神様はどんなに大きな愛を慈しみ富む方であるかということが分かるようになった、それは事実です。もう一点、イエス様の言葉に従順に従う、これが二つのポイント。盲人はイエス様の言葉に従いました。その結果、生まれつき見えなかった世界が見えるようになったんです。そうですね、従順というのは人を導いてくれるものなんです。不従順というのはその先に進みません。そうでしょ、病気になってドクターの指示に従わなくて、俺は俺で行くんだ、私はこれで行くんだという人もいらっしゃいます。それは自己責任ですね。でももしそれで自分の命が縮まるとするならば、それも自己責任です。しかしもし従順にこの薬を飲みなさい、こういう治療を受けなさい、指示に従ったならば、それは経験豊かな、またプロフェッショナルのドクターのアドバイスを受け入れることによって、皆さん良い結果に導かれることが多いと思いますね。そうです、イエス様の言葉に従うとは、実はそのような祝福に預かることであります。イエス様はそれほどの権威と力をお持ちの方であるということです。ここに今も生きて働いてくださるイエス様という方が目には見えませんけども、私たち一人一人が本当にこのお方を信頼するならば、見えるようになる神様の素晴らしさ、慈しみが、ご愛が、そしていろんな問題悩みあります。それはフェイクニュースの影響もあるかもしれない、あるいは他のいろんな影響があるかもしれない、それでも神様にあって正しく、また幸いない人生を送ることができるように変えられるんです。これは神様が私たちに与えてくださる、いわゆる神の子に与えられる祝福なんです。話変わりますけど、一つの話を先日聞きました。韓国の話です。ある牧師が韓国で家庭訪問をしておりました。するとそこの兄が席を外した時に、夫人が心に溜まっていたことを話し始めたんです。先生、私病気になりそうです、息子が事業をするというから、私は家まで売り払って、そして売り払ったにもかかわらず、結局息子は失敗してしまいました。夫は8年間もがんの闘病生活をしています。私は一体どこに希望を見出せばいいのでしょうか。牧師は彼女の話を静かに聞いてました。そしてこう語りました。カビが生えたところはいくら吹いてもまたカビは生えてまいります。でも太陽の光が差せばカビはなくなります。私たちの心が塞いでカビが生えたような状態でも、光であるイエス様が入ってこられれば、重い気持ちも消えて希望が生まれてまいります。イエス様を信頼するということは、イエス様の命が私のうちに入ってくるという意味です。そして新しい人生を始められるのです。すると夫人は突然、私は時間を今まで本当に無駄に過ごしてしまったと言って泣き出してしまいました。するとお兄さんが部屋に入ってまいりました。そして牧師はお兄さんとその夫人の二人に向かって言いました。いいえ、今からでも遅くはありません。イエス様は、私は世の光ですと言われました。イエス様を迎え入れるならば、太陽の光より強いお方があなた方のうちにお入りくださるんです。するとカビはもうカビでなくなる。そしてあなた方の家庭の中に、あなたの人生の中に、神様の恵みが注がれてくるんです。彼らはイエス様を信じて受け入れ、従う決心をしました。長い間暗闇に沈んでいた家庭でした。イエス様の光と命が望んだんです。素晴らしい証を聞いて、私も非常に心を動かされました。皆さん、私たちも心が沈むことがありますね。カビが生えるようなことがあるいはあるかもしれない。あなたも辛い思いを今しておられるかもしれない。生きることが辛くて重くて、 本当にどう生きたらいいかわからないという方もあるいはいらっしゃるかもしれません。そしてもう何も自分の前には見えませんという方もおられるかもしれません。私たちはある意味で心の目が不自由なものではないでしょうか。見るべきものが見えてないんです。なぜなら神様が用意しておられる幸いな神の国です。天の御国が見えないんです。神の願いは心と霊の目が開かれて、そして神の国が見えるようになることです。イエス様が来臨された一番初めの大きな目的は何だったでしょうか。四福音書を見ますときにバプテスマのヨハネが言いました。見よ、神の国は近づいた。イエス様が来られた、なされた多くの技は神の国で起こる技でした。お言葉一つ、また病人の癒し、またいろいろな数多くの技は神の国では自然なことでした。その技をイエス様がなされたときにバプテスマのヨハネは言いましたね。見よ、神の国は近づいた。そうです、神の国が近づいた。それがイエス・キリストの来臨でした。そうです、イエス様が今私たち御言葉を通して私たちに会ってくださるときに、私たちも神の国を見ることができるように変えられている。どうなるんでしょう。神様を信じる人はさらに光り照らされ、カビの部分が追い払われて、そして神様の光によって御言葉が解き明かされて、自分たちが本当に神様にある幸いを確認するように変えられていくんです。ではどうすれば見えない世界が見えるようになるのでしょうか。2つ出ておりますね。イエス様の言葉を信頼することです。2つ目、イエス様の言葉に従順であることです。この2点です。私たちはこのことをここから学ぶことができると思います。さあ、今日のメッセージをまとめてみたいと思います。一つのことを主は知っています。正直に生きるというテーマで話をいたしました。今日私たちは神様からメッセージを聞きました。大切なことをまとめてみましょう。生まれつきの盲人はある時イエス・キリスト様にお出会いいたしました。そしてイエス様は泥を作って彼の目に乗って、白泡の息に行って洗いなさいとこう言いました。指示に従った彼はまさしく不自由であったその目が開かれて、見えなかった、それまでは見えなかった世界が見えるようになりました。それは大きな祝福となりました。では何が必要だったんでしょう。出ております、この2点です。1つ、イエス様の言葉を信頼すること、つまり聖書の御言葉を信頼すること。2番目、イエス様の言葉に従順であること。この2点が祝福を受ける鍵であります。今日お集まりの皆さん一人一人に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りします。心を合わせてください。ご在天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。生まれつきの盲人は本当に正直で素直でありました。一つのことは知っています。正直に生きるということ、神の前にそれが何という幸いな結果をもたらしたことを今日私たちは聞きました。私たちは神様の前に正直に、どれほど正直に生きているでしょうか。神様を知っている、信じていると言いながら、教会に通っていると言いながら、不正直な面があるいはあるのではないでしょうか。自問自答してみようではありませんか。イエス様の言葉をどれほど信頼しているでしょうか。イエス様の言葉にどれほど従順であるでしょうか。神様まだお信じになっておられない方おられるならば、どうぞこの礼拝を境にして、あなたの心に、あなたの人生にカビが生えるような、そのようなジメジメした人生ではなく、光が差し込めてカビが吹っ飛んでしまうような素晴らしい人生を始められることを心から願います。ここで応答の時間を、祈りの時間を差し上げます。皆さんの言葉で結構ですから、お祈りください。自分は神様の前にどのような存在、正直に神様の前に身を置いて答えているかどうか、あなたの言葉でお祈りください。どうぞ。アメン。お祈りいたします。彼は答えた。あの方が罪とかどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに今は見える。 ということです。天の神様、感謝いたします。かつて私たちは皆霊的には盲目でした。第一のアダムの性質を持ったものでした。しかし第二のアダムの性質をいただいた私たちは、神の国の奥義を見ることができる幸いな立場に変えられ迎えられたことを感謝いたします。今日礼拝に集われたお一人一人が今お祈りを捧げられました。神様、あなた様一番ご存知です。その祈りにお答えください。そしてこの礼拝に集われた方が一人として漏れることなく、私は盲目であったのに今は見えるということですと告白できる人に変えさせてください。祈ります。主イエスキリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。